言葉の贈り物、子どもたちにぜひ届けてあげたい贈り物、それは形のない言葉の贈り物です。中でも昔話は私たちの祖先が子どもたちを愛しながら子どもたちに声で語った愛の結晶みたいなものなんですね。そんな昔話ももう語られることが少なくなって消えていきそうになっています。でも飯田市内にある柳田邦夫館、美術博物館の敷地内にあります民族学者柳田邦夫の、元住まい兼研究所です。その柳田邦夫館で当時正常で柳田がまだ生存していて、そこにお住まいで研究されていたその時、昔話研究家の小沢敏夫さんはまだ青年で柳田研究所を訪れ、柳田邦夫から日本の昔話をやってくれ、ぜひ守ってくれと思いを託されました。その小沢敏夫さんが今現在89歳でいらっしゃいますが、まだお元気で全国を飛び回りながら全国各地で子どもたちに昔話を届けている方々を育てていらっしゃいます。そんな小沢さんの昔話の、大学それから研究会で学んでいらっしゃる方々が今年の5月の末柳田邦夫にその出来上がった昔話を届けようと多く集まって昔話を発表されました。その中から今日は大晦日やお正月が出てくる昔話をご紹介したいと思います。いくつかあるんですね。今日とそれから来週と2週にわたって大晦日やお正月の昔話をお届けしていきます。まず初めは新潟の昔話、源五郎の太鼓です。これは新潟の土地言葉で語ってくださいます、石塚千佳子さんの語りです。源五郎の太鼓お聞きください。
地元の昔話です。源五郎の太鼓。どーんと昔があった点がな、あっとこに源五郎という子だくさんの貧乏なトトがいたった点。子供がいっぺいるし貧乏らしい、トトの働きもようねかった点。カカが正月が来るてがんに餅もつかんねし、子供らに年や魚の一切れでも食わしてやるものがね、何でも貸せるがんがね、うちん中さぐねたらどっかから全出てこねかな。そう思ってそこらあたりさぐねてみたれば五文の銭が出てきたてん。ああこいで年や魚の一切れずつでも買うてきて貸せられる。そう思ってトトに恋にやらしたてん。トトが出かけた日はちょうどなぎがわりでさーめひらったてん。トトが町に着いたれば甘酒屋があって、トトあんまさびかったもんだすけ、いっぺん飲んであったまろうと思って飲んでしもだてほうしたればばっかうめかったもんだすけ、もういっぺんって飲んでしもだてん。下は五文の銭が三文になってしもだてん。いやいいや三文しかねえなってしもたべ。トトがそう思ってたそけ、向こうの方から古っぷしいぼっこれたような太鼓たげた太鼓売りがやってきたてん。太鼓いらんか、太鼓いらんか、三文に負ける、三文に負けるとうとう、あいや三文らば俺たげてるべそう思ったらその太鼓俺が怖えって言うてしもうだて。とうとう年やざかな小姉で古っぷしぼっこれてるの太鼓こうて元気よおっきい音鳴らしながら打ち蹴ってったて小さい子供らはトトが太鼓こうてきた、トトが太鼓こうてきたって喜んだと思う。カーカーどうしようもねえトトらのと新規開けて泣いたったてん。トトは いいわや、見てれや、そう言うて特殊されたような手ぬぐい鉢巻きにしてにしめたようなふんどしたすきにして茶の間に行って太鼓にまたがるとどんどかどんどかどんどかどんどか果てて「ねら踊れねら踊れ」って言うたれば子供が7人も8人も出てきて「あいえ」って踊り始めたてん。どんどかどんどかどんどかどんどかスイッチョなスイッチョな踊ってたれば今度トトが「神の長者もガランとせ」「下の長者もガランとせ」「中の源五郎福源五郎福源五郎」「どんどかどんどかどんどかどんどかスイッチョなスイッチョな」にぎやかにしたったればそのうち破れ掃除のとこからひょつんひょつんと昆布粒が減ってきたてひょつんひょつんと昆布粒が減ってきて茶の間はだんだんしいれなってきたてそれ見てとうとうと子供らはなおか元気出してどんどかどんどかスイッチョなスイッチョな歌って踊ったったてんしたば台所で泣いたったかかもそれ見て元気に出して一緒になってトトとカカと子供らとどんどかどんどかどんどかどんどかスイッチョなスイッチョな神の長者もガランとせ下の長者もガランとせ中の源五郎福源五郎福源五郎どんどかどんどかどんどかどんどかスイッチョなスイッチョなバカにぎやがらったってちょうどその頃神の長者どんがしょんべし起きてきて明日の天気なじらるなと思って外を見たればあや仕入れがんがひょつーんひょつーんって飛んでくがんが見えたっておかしげらなと思ってよう見てみたれば閉まってるはずの蔵の扉のちんこたの穴から米粒がひょつーんひょつーんと飛んでがんとあやと思って番頭呼んであの米粒がどげ飛んでくか調べてこいそう言うたてん同じ頃下の長者もしょんべし起きて明日の天気どうだろうなと思って外眺めたれば仕入れがんが飛んでくがんが見えたてん大ごとだと思った下の旦那あの長者も番頭呼んであの仕入れ米がどげ飛んでくか調べてこいそういうたてん神の長者の番頭と下の長者の番頭がひょつーんひょつーんと飛んでくしーれ米粒の後ついてってみたれば晩も夜も更けたようなところでがに源五郎のうちにまだ明かりがついててどんどかどんどかどんどかどんどかスイッチョなスイッチョなばっかにぎやがらったてんこうしてよう見てみたれば破れ障子の中からすっとそのひょつんひょつんと米粒が減ってくるが見えたってあいやこれは大ごとらって神の長者の番頭さんと下の長者の番頭さんは大急ぎで長者丼にそれ話したれば長者丼がこんげことしてたらいくら蔵の中にいっぺ米俵があったってあったもんでね源五郎に5俵ずつ5俵米俵やるすけ太鼓叩くのやめれって言うてこいそう言うたて二人の番頭は源五郎のうちに行って旦那様がそう言うてるすけ太鼓叩くのやめれそう言うたども源五郎はなーに5俵ぐれもろたって今月おもしことやめられるわけがねえそう言うたて10票もらわんばねえなそういう話になって源五郎は神の長者様から10票下の長者様から10票米であるもろてばっかいい正月迎えたていちごがブラーンと下がった三階山の狐がコンコンコンと鳴いたとさ
新潟の語り手石塚千佳子さんで源五郎の太鼓をお聞きいただきました。今のお話の最後、ね、最後の句がおちょっと面白いなと思われた方も多かったかと思います。昔話の最後って例えばドンと晴れとかね、ドンと払いとかあとはスコンスコン米麺団子とかその各地によっていろいろなこう終わりの句がありまして、これは本当に個性的なんですよね。でそのお話の中のストーリーと全然関係ない、でもその土地土地のその終わりの句があって、とてもここも面白いなと思います。この源五郎の太鼓、皆さん新潟の言葉でしたけれども意味は大体分かりましたか？笠地蔵というお話はとっても、ね、有名で、大晦日を迎えるのに、ね、新年を迎えるのにも食べるものもなくて貧しくて、でももう本当に少しのお金でちょっとだけでも、ね、年越しのものを買いにということで、町に出た、けれども笠地蔵の場合は、年越し魚なんかを買わずに傘を買ってきてしまって、でその傘を冷たそうに寒そうにしているお地蔵様に、ね、あげた、そんなおじいさんの話 でそのおじいさんがいいことをしたからお地蔵様たちがお礼にやってくるというようなお話、これよく知られてますよね。この今お聞きいただいた源五郎の太鼓は、源五郎というお父さん子供が5人もいて大勢ね家族がいるのに貧乏でちょっと頼りなくて稼ぎも少なく、でしかも5文だけあったその5文を持って町に出かけたけれども2文甘酒に使ってしまって、で残った3文を太鼓に変えてきてしまった、またその太鼓に変えちゃったりしたからもうね、カカは台所で泣いてます。でも陽気な源五郎はその太鼓を叩いて子供たちと一緒に踊って、でそのうちにカカも一緒に踊り始めて、そうするとね、不思議なことにその太鼓の音に合わせてお米の粒が飛んでくるんですよね。でどんどんどんどんお金持ちの蔵からお米の粒がピョンピョンピョンピョン飛んできたという、楽しくそれからめでたいようなお話でした。さあ続いては貧乏神の土産というお話を聞いていただきます。これは山梨の相模の昔話大学裁判研究会の方が語られます。小林真紀さんの語りで貧乏神の土産です。これは、土地言葉というよりはもう皆さんに分かりやすい、言葉で語ってくださいます。
貧乏神の土産。昔あるところに貧乏なおじいとおばあがあった。ある年の大晦日の晩、飯を炊く米もないのでおじいとおばあは、しょうがない、今夜は火でもうんと起こしてよく当たって寝よう、と言った。そして囲炉裏に炭を半俵もくべ、火をどかどかと起こして二人してよく当たっていた。そこへ急に千早を羽織り烏帽子をかぶった男がどこからともなくおじいの前へどっすーんと落ちてきた。おじいとおばあはびっくりして、おお、なんでありますか、と言うと、その男は、俺はこの家の貧乏神だ。前から出て行こうと思っていたが、帯を焚いたらいっぺん当たっていこうと思って待っていた。今夜は珍しく帯のようだから、よく当たっていこう、と言った。おじいとおばあは、おお、なんと貧乏神でありますか。そんじゃ、なんぼでも
よく当たっておいきなさい。そうして二度とこの家には来ないようにしておくんなさい」と言った。そして貧乏神をおじいとおばあの間に入れてよく火に当ててやった。貧乏神が出て行こうとしてもおじいは「もう少しもう少しよく当たっていけ」と袖を引いてなかなか離さなかった。貧乏神も引き止められていつまでも当たっていた。やがて元旦の夜明けの頃になると貧乏神は慌てて出かけようとした。おじいは「そんじゃあ途中まで俺が送っていこう」と貧乏神の後をついていった。しばらく行くと貧乏神が「もういいから帰れ帰れ」と何度も言ったが、おじいは「もう少しもう少し」と言ってとうとう河原まで送っていった。貧乏神は「さあここから帰れ、せっかく送ってくれたのに何もやるものはないが、せめてこの石を漬物石にしていいから商店行け」と河原に転がっていた石を一つくれた。おじいは「小道具もなけりゃ俺はそんな石はいらん」と断った。小道具がなけりゃ手でしょっていけ、俺がしょわせてやるから、背中をこっちに向けろ、途中で捨てるじゃないぞ」と言っておじいの背中にその石を乗せてくれた。おじいは河原のただの石なんて思いだけでバカバカしいと思ったけれど、貧乏神があんまり勧めるので家までしょって帰った。おばあはそれを見て「正月そうそう、じいさんは何をしょってきたのかね」と聞いた。じいさんは「ああ重い、石を一つしょってきた、ああ重い重い」と上がり花へずしんと下ろした。するとその石がちゃかんと光った。それをよく見るとなんとそれは大きな金の玉だった。おじいとおばあは大喜びをして、それから後は長者になって二人して楽に暮らしたということだ。それもそれっきり。
相模の昔話で貧乏神の土産を小林真紀さんの語りでお聞きいただきました。貧しくて年を越すのも食べるものがなかったおじいとおばあですが、貧乏神ですらうちに来て、ね、火に当たりたいと言ったらしっかり火に当たらせてあげた、まあ、しっかり当たってもう来ないでねっていう気持ちで当たらせてあげてたんですが、でも 人に優しい心を持って接してあげたおじいとおばあに、ま、貧乏神からの授け物でもあったと思います。金の玉をもらって、めでたくお正月も迎え、それからも幸せに暮らしたという、最後はハッピーエンドになるというお話。今日は源五郎の太鼓、貧乏神の土産、2つのお話をお届けしました。来週も1101話の贈り物の中から大晦日、それからお正月を迎えるお話をお届けします。今お届けしたお話はこの後飯田 FM 放送のホームページの中の言葉の贈り物コーナーからいつでも聞いていただけるようになります。ぜひご家庭でもお楽しみください。